はい、どうも、江南大学の、ここは523教室からお届けしています。皆さんこんにちは。私は、薄井元基こと、じいちゃんと呼ばれています。他のメンバーもいるので紹介していきたいと思います。どうぞ。
はい、こんにちは。話しての、川崎ライガこと雷ちゃんです。よろしくお願いします。
お願いします。同じく話しての野崎なことさっちゃんです。よろしくお願いします。
お願いします。はい、同じく、話しての八木千尋、あ、違う、ちいちゃんこと八木千尋です。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、今日は、まあ、4人で話していきたいと思うんですけども、まあ実は一人欠けそうになって誰かさんが遅刻しそうになったので、いや結構ヒヤヒヤしてどうなることかと思ったんですけども、まあまあ無事4人しっかり揃ってこうやって話せるので、いやまあまあ滞りなくやっていきたいと思います。で、先ほども言った通りホワイトデーについてこれから喋っていきたいと思うんですけども、ホワイトデーっていうものがそもそもこう日本から日本発祥だったっていうのを知ってましたか？
知らない。
そうだ。で、何とセットみたいなあるじゃないですか。バレンタイン。
バレンタイン。
バレンタインデー。で、バレンタインデーが最初に入ってきて、それの派生でホワイトデーができたらしい。で、それができたんが昭和50年。昭和50年っていつ？
どうやって始まったの？ホワイトデー。
ホワイトデーの始まり。
始まりは、もともとこう、なんだろう、若者がそのバレンタインデーに、バレンタインデーなんかもらうじゃないですか、日本だったら女の人から男の人に何かもらって、その男の人が何かを返したいっていうことでホワイトデーが始まったんやけども、結局まあその返したいっていう動きに企業が賛同して、そのどんどんお菓子をこう返す日にしようみたいな、イベントデーみたいな、イベントの日にしようみたいな感じでホワイトデーが出てきたらしい。
作られた日みたいな感じ。
作られた日が、作られた日、
作られたってか、人工的な、
あ、そうそうそう、
人工的なこと、人工
的な、まあなんかいろいろこう、だから三つ企業が三つの企業がこう、私がホワイトデーの海だ、海の親だって言ってるんやけども、まあ結局それがこう誰かはどこが発祥かは分からなくて、まあでもそれぞれになんかそのお菓子のなんだろう、その時押してた意味みたいなやつがあって、なんかなんだろう、例えばマシュマロとか定番なんだけど、マシュマロはこうなん愛に、白い愛に包まれているものをこうなんだろう、お返しして返すから、こう何こう熱い思いがこもってるよ的な、
本命的な、
まあ、今で言う
エモい
そういうなんだろう、ね、意味があるよね、お菓子に。
他は
何かあったっけ？
クッキーとか、
飴とか、クッキーと飴とマカロン。
あ、マカロン
か。何みんなあげるんやろ。
何あげたことある？
何あげた？
男子で様は、
ライちゃんとじいちゃんは。
じいちゃん、ライちゃん。
ケーキ。
ケーキあげた？
ケーキあげた。
手作り買った？手作り。
気持ち悪がられてる。
そんなことない。
何を作った？
やったかな。いちごムースみたいな。
可愛いな。
そんな作ったことないわ。
ないな。
やっぱそう、なんやろ。そういうのさ、お返しって何が喜ぶ？何が欲しい？どういったものが欲しい？なんかあん。サプライズみたいな感じでさ、あまり教えたくないところはあるから、こう普段そういうの聞かないから、そういうの聞きたいなみたいな。
何が欲しいか。相手にもよるし。
ホワイトデーの話。ホワイトソロ
ホワイトデーの話。そう
そう。ゴディバ。
ああ確かに。
ゴディバ一回だけ買ったことある。
あ、素晴らしいと思います。
そういう食べれるものがいいの？
それは金目のものも嬉しいよ。
でもなんか自分があげたのがさ、そのチョコとかそういう、まあ、うん、まあね、お金がかかってないからそんな高いもの返されても
確かにな、
ちょっと気が引けるって
感じ。じゃあなんかあげたものに対してこう同等か、まあ、それ以上かぐらいのものがいいの？
まあそうだね、うん、
同等かそれ以上か、なんか何かどういうものあげてどういうものもらう、いや、なんかこれまでの具体的にさ、こう 何をあげて、何あげてきてで、うん、何をもらうのかみたいな。
もともとバレンタインデーで、あの部活柄なんか大量生産しないといけなかったから、はいはい、その余りをあげてたんよ男子にも。
あ、
それ、まあ、まあ CTO ならそんな気持ちこもってないんだけど、
こもってない
こもってない。
でももうそれでさえお返しはなんかどっかの可愛い感じの店で買ったマカロンとかクッキーとかもらってた。
なあ、やっぱいいな。そのなんかさ、見返りで帰ってくるものを期待することはあった？
いや別に、あでも先生とかのあげてたやつは期待してた、お返し。
ああ
実際先生は豪華だったお返しが。ヤギちゃんは？ヤギちゃん、ちーちゃんか、ちーちゃん
そうやな。でもやっぱお返しはくれるもんやと思ってあげるかな。
あげるときに、
まあそういうもんやと思う。
なんか悔しくない？えなんかさ、もらってや割と喜ぶやん。
喜ぶ、めっちゃ喜ぶ。
だけど大してさ、大してなんか期待されてないやんってあげる前から。
お返しにってこと？
お返しにっていうか、もうそもそもそのあげるものに対してみたいな。
あげるものから、
なんて言ったらいいんだろう。先生だったらさ、うん、期待してあげるじゃん。
ああまあうん。
だけどまあまあこう波みんな一緒、まあ一緒なんだよねみたいな。
本命だったらまた違うんじゃない？
なあ、だ本命と なんていう、ギリ？
ギリ。
友達とも。
友チョ
コ。いろいろ種類あるよね。うんうん、そのなんか本当に好きな人だけにあげるのが、
うん、
こうバレンタインで。だったはずなんだけど、
うん
うん、そのやりもののやり取りがそのバレンタインでだったはずなんだけど、今となってはそうやって友達とか、なんだろう、友達異性であっても同性であっても、うん、そうやってやり取りしちゃうっていう日になったんかな今は。
そうじゃない？
だからホワイトデーもなんかいろいろ変わってもったみたいな感じ
かもしれない。
じゃあホワイトデー、そんなになんかバレンタインデーとホワイトデーなんだろうな、いいイベントの日ではあるけど、なんかそこまでなんか大層な日じゃない。クリスマスは割となんか聖夜だのなんだのつって、こうなんか恋人のための恋人によるイベントみたいな感じはするけど、バレンタインデーじゃあ今はそんな感じでもないのかな。割とそんな感じじゃない気もしてるけどね。
うん、まあな。
下駄箱に入ってる。
ああ、いいね。
下駄箱にチョコレート、いやあるよ下駄
箱。うん、の
すごい。
友達じゃ、いたずらで下駄箱に友達のとこに行ったりとかしたけど、あそういうなんだろうな、そこまでこうね、大それたイベントじゃなくなってるのかなっていうイメージはある。
最近の若い子も作ってるのかね。
作ってるんじゃないの。でもそういうさ、こうなんかわざわざホワイトデーこうやって作っちゃって、なんだろう、その日にお返しをしないっていう、好きなんだったら好き、本当に本命だったらその日にその返事をすればいいじゃない。なんか昔、うん、こうバレンタインデーにチョコもらってこうお返し、なんかなんだろう、返事は1ヶ月後でいいから、ホワイトデーでいいからみたいな。
はいはい、はい、
いやまどろっこしくないみたいな。1ヶ月間考えろってのかみたいな。そういうなんだろう、1ヶ月間こうさ開ける理由ってあるのかなみたいな、その日にしてしまえばいいんじゃないかっていう。どう、
それは男子としてはどう？
男子としてはやっぱめんどくさいから1ヶ月も開けたくない、
うん、かな。
そうなんだ
けど、ね、すぐに恥ずかしくて言えんっていう時も
うん、あだけそういう時のお役立ちイベント感、
うん、あ確かに
便乗できるみたいな、
あでもそういうなんかあるかもね、日本人ならではの、うん、こう思ってることを素直に言えない、
うんうん、あんま愛情表現を表立ってする感じじゃないじゃん、
うんうん、察しろ、うん、察しろ的な、
うん、
いやなんかあげるチョコレートもさ別に本命とか義理とか友とか言わないじゃん、なんかみんなのなんかあげる雰囲気とかで本命か友とかどうとかっていうのをさ察しろ的なところある、
うん、
これもらってくださいみたいな
好きですと分かったあんま渡さん、
うん、うん、だからそのなんだろうなそういう内気っていうかなんていうのかあまりこう表立ってそういう愛情表現できない日本人にとってはそういうホワイトデーっていうの必要ってあるのかなっていう感じなんだけど、どう思う？
あると思います私は
いります
ね、
誤解してほしいだけじゃない
違うよそれもあるけど
いい機会だよね普段の気持ちを伝えるにしては、
うん、まあ、それだったらすごいいい話だなって思って終わるんだけど、やなんか結局イベントが利用されてお返しをもらうがためにこうばらまくみたいな、ばらまくというか、だからそういう目的があったりするのも確かで、なんかこうかアンケートとかなんかいろいろ調べて見つけたんが、こうギリチョコあげてそのお返しに満足しなかった率、
うんうん、
満足しなかったって言った人が 85%、
マジ、
そもそもそんなギリチョコのお返しみんなね、そんな満足だな不満足だなあるんだ、
あるらしいよ、
怖女子
怖いな、じゃあお返しを求めてこうそのイベントな難しいな、いや難しい本当はだからなんかすごい純粋でいいイベントなんだろう、本当にその好きだの、うん、なんだのって言ってそういう気持ちを伝える日であったらいいなって自分個人的には勝手に理想として思ってるだけであって、やっぱり世の中はそういうなんだろうな結構自分中心的な、
うん、
だから相手がこう何を持ってきても素直にそのものを喜んで受け取るみたいなそういうのじゃなくて、もらったものに対してそれよりなんかそれにケチをつけるだの、そのどういうお返しが欲しいだのって言ってその求めるっていうところ、なんかそういうところのなんだろう、そこじゃなくてもっとこうなんその気持ちをしっかり受け取る風な方向に ならないかなみたいな勝手な理想像、
ホワイトデーが複雑かみたいな、
うんうん、結局ホワイトデーは必要なの？そうだと思う？
難しい、
でもまあでもハッピーイベントって思います、ま
あ、普段の気持ちを伝えるいい機会だと思うんだけどな、
日本人にとっては必要かな、
うん、
結局そういうまあ、そういう結論に終わりそうで、
うん、
まあまあ絵を結構話していてなんだろうしっくりきたというか自分的に、
うんうん、
だからそういう、ね、ホワイトデーしっかり自分もこれから返していきたいと思います、
はい、はい、ハッピーホワイトデー
頑張ってね、はい、来年のホワイトデーは
頑張る、
はい、SKU2019 の第1波、のホワイトデーのお話でした、どうでしょうか、クリスマスも終わったところで、ようやく今年のクリスマスプレゼントも私たちもらったしという瞬間かもしれませんが、リョータさんいかがですかこのトーク、アメリカもし翻訳してアメリカの人が聞いたら かなり理解しにくいですかね、こういうこうギリチョコだとかバレンタインでギリを渡して、うん、それをこうどういうふうにお返しをするかっていうこういうシチュエーションってあんまりアメリカではないですかね、うん、
そう、まあ、アメリカではホワイトデーというものをやらないというか、うん、そもそもバレンタイン に、まあ、相互に送り合うなら送り合ってしまうし、バレンタインデーが、まあ、普通基本的には男の人から女の人にロマンチックなギフトをあげる日、
うん、ロマンチックなギフトなんですか。
そうですね、あのギリで渡すことっていうのはあんまりな い,
いあんまりないんだ、うん、
あんまりないっていうか、ギリだったらものすごくこう適当なもの、お店でこう配ってるとかそういう程度ですよね、
うん、ああじゃあ逆にバレンタインデーでちょっと、うん、あの本当のギリミよりちょっといいものあげちゃうと勘違いされちゃう
かもしれない
かもしれない
ですけど、どうでしょうね、
うん、どうでしょうね。でもバレンタインデーにしてもクリスマスにしてもこうギリというよりはちゃんとあの別にロマンティックじゃなくても家族でも誰にこれをあげるっていうこうなんか相手がきちっと対象があってプレゼントするっていうのが普通ですよね、こっちでは。
そうですね、うん、まあ、あの家族の遠い親戚なんかはある意味義理みたいなものかもしれない、
うん、
何が好きとかあんまり知らないからこうちょっとお菓子の詰め合わせみたいなのにしとこうかみたいなのもあると思うんで、うん、ある意味義理といえば義理ですけれども、うん、多分
なんかトークでは男の子が一生懸命こう女子のなんか本心みたいのを探ろうとして、うん、女の子の方は割とさらっとそうねみたいな形で話していましたけども、ジュータさんはどんな感想を持たれましたか。
まあ難しいですよね。でもそのさっきのクリスマスの、
うん、
遠い親戚のクリスマスとかの話もありますけど、
うん、
何をあげたら喜んでもらえる
のか、何をあげたら喜んでもらえるのか。でも男の子があの手作りのなんだっけ、いちごムース、
いちごムース、うん、凝ってますね、
凝ってますね、
すごい。
で女の子が、女子がそんなの私作ったことがないとか言ってましたけど、きっと男の子のホワイトデーの返しの方がなんか一生懸命考えてるんじゃないかなってあの思って、うん、で意外と女子はこう期待はしているけど、そもそも あのバレンタインデーでそんな心が困ってない場合もあるというのに気づいて、すごいなんか微妙な男の子の方が微妙な気分になっていましたが、このトーク皆さんはどこでアメリカで聞かれている方、日本で聞かれている方、どんな感想を持たれたのか、ぜひまたメッセージをいただければ、意外とそれによってこう日本とアメリカや他の国とのこうお返し文化の違いとかが見えてくるんじゃないかなと思います、ということで今日は続けて第2班のトークに入っていきたいと思いますが、今度第2班のトークはチーム名が別所内で、りゅうたさん、この言葉聞かれたことがありますか。
いや、ないですね。
私も実は知らなかった、別所内で、うん、でこれがどういう意味かは番組の中で、こう意味が分かると思うんですが、これ播州弁なんだそうですね。で、メンバーは4名で、にも、みか、とめ、パキ、これまた不思議なこう名前の付け方ですが、さっきのチームはみんなちゃんがついてましたが、こちらはにもです、みかんです、とめです、パキですっていう、感じの4名なんですが、12月12日こちらも江南大学の523教室で、生放送の時ではなくて収録を、しました。で関西弁のトークなのでちょっと聞き取りにくい部分もあるかもしれませんが、私たち龍太さんと私が話しているのも多分いろいろ方言が入っているとは思うんですが、それとはまた違うライブな関西弁を、楽しみながら聞いてください。その前に、このチームが選んだ曲がウルフルズのエーネン、ちょっと懐かしいですね、エーネンです。この曲とあとに SKU2019 の2班の関西弁のお話を届けていきたいと思います。トムさん、ミュージック2&R2 please。